ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月1日と2日、日本政府内閣官房拉致問題対策本部事務局は、日本人拉致問題について子ども向けの啓発イベントを開催しました。内閣官房拉致問題対策本部事務局は、若年層に対する拉致問題の広報・啓発を強化する取り組みの一環として、8月1日、8月2日の2日間にわたって行われた子ども霞が関見学デーで、拉致問題に関する子ども向け各種体験コーナーを実施しました。今年の催しは、子どもたちが楽しみながら拉致問題を知って、考え、声、歌、詩、手紙、イラスト、工作など、子どもたちの好きな表現方法で感想等を表現することをテーマに実施しました。イベントには多くの小中学生が参加し、声のメッセージや合唱などで拉致被害者を激励するため、思い思いのメッセージを表現しました。またイベントは拉致問題に関心の高いボランティアの中学生が運営を行い、同世代の子どもたちが拉致問題をテーマにした各種の体験を行うのを補助しました。初日には加藤拉致問題担当大臣もイベントに参加し、拉致問題のシンボル、ブルーリボンの折り紙をボランティア中学生に教わりながら一緒に折ったり、子どもたちと一緒に拉致問題クイズに挑戦したりしました。2日目には加藤大臣が執務室にボランティア中学生を呼び、今後の拉致問題の広報・啓発の在り方について中学生と意見交換をしました。意見交換会では、中学生から加藤大臣に対し、拉致問題を解決するための取り組み方針や拉致被害者が助かる見込みがあるのか質問があり、加藤大臣は拉致被害者全員が生きていることを前提に、問題解決に向けてあらゆる手段を尽くして全力で対応に当たりたいと質問に答えました。以上、拉致問題インフォメーションでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月9日に北朝鮮の外務省代弁人はアメリカ政府を批判する内容の談話を発表いたしました。この談話で特にその北朝鮮外務省が問題にした点というのは、米朝関係を進展させようとするトランプ大統領の意思に逆行して一部のアメリカ共政府の高位管理、高官はですね、北朝鮮に言いがかりをつけて、国際的な対北朝鮮制裁圧迫騒動に血眼になっているという点に、そこを問題視するという、そういう言い方を北朝鮮の外務省代弁人はしたわけであります。つまりアメリカ政府の一部の高官の姿勢というものが問題だということを、今回の外務省代弁人談話は、主張したと言っていいかと思いますが、実際この外務省代弁人談話を読んでみますと、その特徴というのはともかくアメリカ政府を批判はすると、批判はするけれどもトランプ大統領は批判しないと、トランプ大統領に対しては違うという点にあって、むしろトランプ大統領の米朝関係を進展させようとする意思というものを、北朝鮮は高く評価すると、この点がこの談話の一つの特徴であると言っていいと思いますが、要は、北朝鮮が6月12日の、シンガポールにおけます、米朝首脳会談で採択された共同声明を高く評価していると、そしてそこでの米朝間の合意というものを実行したいと考えていることを、強く示唆していると、言っていいかと思います。実際その点はこの外務省代弁人談話の最後の文章というものを見ていると十分に理解できるわけでありまして、まずその最後の文章で北朝鮮は米朝共同声明を段階的に誠実に履行していこうとするその我々の意思、北朝鮮の意思には変わりがないんだということをまず強調をいたしました。そしてその上でこの外務省談話はアメリカは今からでも遅くはないんだと、我々の北朝鮮の誠意ある努力に相応した応答というものをしてこなければならないだろうという、その文章でこの談話を結んだわけであります。このように、ともかくその北朝鮮が今強調したいと考えられますことはトランプ大統領の姿勢を高く評価するということと、そして6月12日の米朝共同声明というものを履行していきたいと、実行していきたいという、その2点にあることを、今回の外務省談話は示したと言っていいかと思います。今回の外務省談話が、一部のアメリカ行政府の高官とのしてこう批判をしたのは、おそらく8月7日にジョン・ボルトン国家安全保障担当補佐官が発言をいたしましたので、そのことを意識した批判であったと、そのように考えられるかと思います。8月7日にアメリカの FOX ニュースチャンネルのインタビューを受けたジョン・ボルトン氏は、そこでアメリカは6月12日のシンガポールにおけるその米朝合意というものに従って行動しているというふうに述べまして、しかし北朝鮮ということになりますと、 アメリカが非核化で必要だと思っている行動を取っていないと、それが北朝鮮だという形で、北朝鮮の姿勢を批判をいたしました。北朝鮮に対する最強硬、強硬派として知られているボルトン氏の発言としてはですね、極めて温当といいますか弱い発言であると言っていいかと思います。そしてこのボルトン氏の批判に対する北朝鮮の反応、すなわち北朝鮮外務省代弁人の談話というものもまた非常に弱かったと言っていいかと思います。かつては北朝鮮はボルトン氏を人間のクズとまで言ったことがあります。非常に強く批判をしていたわけでありますが、今回の北朝鮮の外務省談話、代弁人談話を見てみればですね、やはり相当弱い、抑制した内容になっていると言っていいかと思います。要するに現在北朝鮮もアメリカもともに相手を批判はしてもですね、しかし米朝関係を進展させようとする意思があることは、そこは変わらないと、そういう米朝双方の姿勢というものが確認されたと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は子ども霞が関見学デーに参加した小中学生が拉致被害者の皆さんの一日も早い帰国を願って合唱した唱歌、ふるさとをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。子ども霞が関見学デーに参加した小中学生による唱歌、ふるさとをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週はすべての拉致被害者へ向けた子ども霞が関見学デーに参加した一般の小中学生の皆さんからのメッセージです。それではお聞きください。
今この瞬間もずっと苦しんでいる人がいます。拉致被害者の方々は自分の人生、夢や希望、自由も全て奪われてしまいました。その家族と過ごす時間を一刻も早く取り戻してほしいです。私たちはその日まで諦めず語り続けます。北朝鮮にいるめぐみさん、絶対に日本に帰ってくれる日を信じて待ち続けてください。私たちも諦めず待ち続けます。今の日本の政府の皆さん、もっと拉致問題のことについて、もっと拉致被害者の方々を取り戻してあげるために協力してください。私たちはもっとしっかりとめぐみさんたちの帰国を願い語り続けます。
こんにちは。
こんにちは。
今日の体験はどうでしたか？
楽しかったです。
一番の心に残ったものは何でしたか？
めぐみというビデオです。
拉致問題についてどう思いましたか？
拉致問題は人の人生を奪うとても怖いものだと思いました。
ブルーリボンの体験はしましたか？
しました。
ブルーリボンを誰に届けてみたいですか？
北朝鮮にいるめぐみさんです。
めぐみさんに今届けたい言葉はありますか？
日本に絶対帰ってこれるように、私たちができることを精一杯にします。
また来てみたいですか？
来てみたいです。
ありがとうございました。
拉致されてしまってもう何十年も経ってると思うんですけど、きっと苦しいこととか辛いこととかたくさんあって、きっと家族に会いたいっていう一心だと思うんですけど、私たち日本人は必ず拉致被害者の方が帰ってくると信じているので、必ず日本に帰ってきてください。
拉致被害者のみんなが全員帰ってこれるようにしてほしいです。で、自分は拉致されたくないから、もっといろいろ北朝鮮といろいろなんか話した方がいいと思います。
拉致問題を通して、はい、まあ、どんなことをやっぱり一番に思いましたか？
何もわからないで、ただ連れ去ら同じ国だから連れ去られるっていうのはなんでだろうって。
じゃあもし自分がそのめぐみさんの立場とかだったら、やっぱどう思いますかね？
今すぐ自分の国に帰りたいっていうのが一番気持ちが多いと思う。
じゃあもし自分がお母さんとかで、その自分の子供がその突然いなくなって拉致されたって知ったら、まあ、まずどういう行動に取りますかね？
とにかくすぐ戻ってくれるためにできる限りの運動とか、そういうの、あとはどこにいるのかできる限り調べたり、そういうのしたいと思う。
北朝鮮にいるすべての拉致被害者の皆さん、お聞きいただけましたでしょうか？お聞きいただいたように、皆さんのご家族だけではなく、日本国民は皆さんの一日も早い帰国を願っています。子ども霞が関見学デーに参加した一般の小中学生の皆さんから、すべての拉致被害者の方に向けたメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。